皆さんおはようございます。インターネットをご覧の方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。今月はですね、末にですね、J ゴスペルコンテスト in 白馬、中部地区予選大会が行われます。で、立ち位置がですね、ほぼ終わってますので、今年は中部がちょっと最後の地域になるのではないかと思います。ですから、ね、皆さん祈りつつですね、対応しておいていただきたいと思います。それでアナウンサーですけれども、忘れないようにですね、出場する、ね、ご希望を持つグループは、後ろの方に、出場のですね、用紙がございますので、そちらに、ね、ちょっと記入していただいて、それで、ちょっと申し訳ないんですけどね、皆さんせっかく集まっているので、もうね、今日ちょっと、ね、皆さんのやつを書いていただいたのを回収して、それでも明日も送っちゃいますので、ですから、出場をご希望されるチームは、ちょっと申し訳ないんですけど、お帰りになる前までに、そっちね、用紙を書いていただいて、それで、ね、私のところに、ね、渡していただいて、それで、ね、いただいたものは、担当が三重協会の増田牧師ですので、ですから、増田牧師にもファックスをしてしまいますので、ですから、ね、ぜひその言葉を、ね、ね、仕上げて、書いて、ね、いただきたいと思います。それで、下のところにチームなんかね、ちょっとプロフィールというかね、なんかそういう紹介文みたいなのがありますけども、その内容をもとに、チームでね、いわゆるコンテストで歌う前に司会者がね、その内容を大体読みますので、ね、ですから、あんまりちょっとね、読まれて困るような言葉は、ね、書かないでおいて、ね、ください。ただ、私は前にですね、ちょっとね、笑いを取りすぎて、ね、読まれてね、笑いがあって沸き起こってね、なんとなくね、ちょっと歌いにくい環境になっちゃったっていうね、いうちょっと失敗例がありますよね。で、ただ、そこちょっと上手に使うとね、例えば、なんかちょっと感動的ななんかね、エピソードなんかね、書いていただけるタイトルですけど、ね、ちょっとまた、それもね、歌にね、あんまり長くならないですね。3行ぐらい。何行ぐらい ?3 行ぐらい。2行か3行ぐらいで感動的な内容を書いていただくと、思いますので、ね、よろしくお願いいたします。ね、まあ、ただ別にね、そこはある程度ね、自由に書いていただいてね。ただ、その内容をもとに、ね、全部読むかどうかしませんが、ね、その内容をもとにね、いわゆる司会者の方が、ね、歌う直前に、そのアナウンスでそれを読みますので、ね、それをちょっとね、想定しつつ、書かれると良いのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、LOV の方なんですけどもですね、ちょっとね、どうしようかなっていうのがね、ちょっとずっと迷いがあって、祈ってたんですよね。それで、モーニングスターのね、オケもね、割とすごくスタイリッシュでいい内容にはなってるんですけども、ちょっと何て言うんですか、私たちが気持ちを込めて歌うとなった時に、ちょっとやっぱりピアノの方がやっぱ気持ちがこもるかなっていうね、いうちょっとね、そういうのを感じつつ、でどうしようかなと思って祈ってたんですね。それでまた花っていうね、曲もね、ちょっと割とすごく評価が高くて、この間一度目のフェスでですね、関西のスプレンダーのね、メンバーの桑江の方が名古屋のね、桑江の花を弾いてね、なんか名古屋すごい上手いですねみたいなことをね、こう言ってくださったりとかしてね。それでコンテストの場合ですね、やっぱり曲ってね、選曲って、ね、すごい大事なんですよ、ね、どうして大事なのかというと、まずね、その歌ってるチームに選曲が合ってるかどうかっていうこともすごく大事ですし、それから曲自体にその臨在がね、やっぱり多少違いますので、やっぱり臨在が表されやすい曲を使うっていうのもね、一つの選択肢としては重要なコンテンツになるんですね。そしてまた、まあ、これはまあちょっと打算的な、ね、かもしれませんけれども、やっぱり持ち慣れた曲の方がね、やっぱりみんな知ってる部分があるので、 ですから、ね、まあ、逆に持ち慣れた曲であるので、がゆえにね、チームはもうこうだったよみたいな比較されることもあるんですけど、まあ、ただ、ね、持ち慣れてる曲の方がやっぱり一般的にはやっぱりね、有利という面もちょっとあるんですね。ですから、それを考えると、花っていう曲は、 賛美曲大賞かなんかを受賞した曲なので、うん、ですからいわゆる曲としては非常に強いんですね。でどうしようかなと思ってたんですが、昨日豊橋に行って帰りがけにちょっとねうとうとしながらちょっと祈ってた時にちょっとねまあ、 示されたというかね、やっぱりこうだなっていうちょっと指針のようなものをちょっとね促しを感じたので、結論は、今回は MOV やモーニングスターをキーボードで弾いて出場っていうことにしようと思います。ですね。で、まあ、どうしてそういうふうに結論に至ったのかといいますと、ちょっと中部の地区にね、関して言っても、今回はですね、ちょっとたくさん、ご家族の方をね、やっぱりこう、手に置いた方結構いらっしゃるんですね。例えば、四日市だったら、太田早苗牧師がね、ご主人がやっぱりね、手に乗せられましたし、それから2月にですね、斉藤宮子牧師のお父様がね、手に召されたんですね。で、これもね、非常に面白い証なんですけども、お父様がね、数年前にイエス様を一応信仰告白をされてたらしいんですけども、で本当に信仰をね、ちゃんと持ってるかどうか不安だったんですって。で確認させてくださいってね、ずっと言ってたんですって、ね、でそうしましたら、今意識がね、もうずっとこう混濁するような状況で、結局信仰のね、事柄を確認するっていうことはなかなかできなかったんですけども、結局ですね、お父様が昇天された日時っていうのが2月の5日だったんですね。で、2月の5日の午前10時頃だったんですね。ね、でピンときた方は映像祭の、ね、作品をよくご覧になっていらっしゃるかと思いますけども、ヘススっていうね、ヘススさんの話ね、動画ね、出てきますけど、ヘススさんの話で、26世紀がね、殉教したのが、1597年2月5日の午前10時頃なんです。ね、ですからお父様がね、ちょうどまさにその同じぐらいの時刻に召されるという言葉を通して、確かにね、お父様はね、信仰告白をされて、そして天に帰られたんだということの確認の一つになったそうなんですね。ね、まあ、ただご主人がね、お父様が召されたということとか、それからやはり今ね、ご病気でね、ある方とかもいらっしゃるので、このモーニングスターっていう曲はやっぱりそういう、ね、方々に対して、まあ、もちろんノンクリスチャンの方を中心としてますけれども、やっぱり届いていってほしいなっていうことの中でやっぱりこうできた曲というね、いう部分があります。そしてそもそもやっぱりこう賛美の、私たちが賛美をしていくとなった時に、一番の、ね、目的というのは、私たちが賛美をする、その賛美を通して聴いてる方々が主に触れられるとか、主の、ね、恵みを受けるっていうことの、目的がやっぱり一番の、ね、中心ではないかというふうに、私は考えるんですね。ですので賛美大会というのはコンテストである以上、もちろん順位というのを競いますけれども、しかし順位を競うということ以上に、やっぱりね、私たちが賛美する賛美を通して、それを聴いた方々がこうね、主に触れられるとか、ね、その一人でもこう、ね、こう主に触れられて何か、ね、こう主の恵みを受け取っていくということのために賛美が用いられるということの方がやっぱり重要であるというふうに私は考えますので、やっぱりね、せっかくね、神様が与えてくださった曲であって、そしてそれを通して何か、ね、私たちがそれを賛美することを通して、クワイアとして聴いている方々に何かをね、主にあって与えることができるんであれば、ね、そのように神様に用いていただきたいなというふうに思う結論になったので、一応今回はモーニングスターでいきたいと思います。ですので、LOV においても、ね、一緒に歌われる方は祈りを持ってね、今回ね、賛美大会に臨みたいと思います、ね、聞かれる方々の中でやっぱりね、神様からの恵みが必要な方々、ね、届くべき方々に、その賛美を通して届くことができるように、またその働きのために私たちが主に仕えられるように、ね、 あの心をね一緒に合わせて、うん、あの賛美ができればなというふうに思いますので、ぜひね、あの祈りに加わっていただいて、またその賛美というかね、あの歌ではなくその礼拝に一緒に加わっていただきたいというふうに思いますので、ぜひね、そのように対応していただきたいなと思います。でそれとともに、賛美大会の後ですね、ちょっとクワイアのあり方っていうことについて、ちょっとあの前々から示されていることがあったんですね。でちょっとどういうふうに今後進めていけるかどうかっていうことは、いろいろまだ試行錯誤をしながら進むことになるとは思うんですけれども、ただ大きな方向性としてクワイアの形を2種類に分けるっていう方向でちょっと今後動きたいと思います。どういう方向に分けるかっていうと、一つはノンクリスチャンが入ってノンクリスチャンも含めて、クワイアーとして入っていくというクワイアーです。で、あのこれは要するに、ノンクリスチャンの方も一緒にクワイアーの中で賛美をすることを通して主に触れられたりとか、一緒に、関わることによってあのプレゼンドを進めるという、そういう趣旨のクワイアーです。でただしその場合ノンクリスチャンの方々が楽しめるようなプログラムも入れないといけないので、このクワイアに関しては、賛美とそれから、一般の曲で、まあ、これだったら使ってもいいかなっていう曲があると思いますので、それの割合を半々にします。でこれを、あの例えば練習の時に、最初2時間やるんだったら1時間は賛美の、ね、練習、1時間はあの一般の曲をやるっていうね、そういう感じで、やっていきたいと思います、ね、でただしあの一般の曲をやりますけどね、あったらあまり変なやつやりませんでしょう ね, ねあのこれだったらクワイアが教会が主催するクワイアがこの曲だったらやってもいいかなっていう思えるものをあの一応選んでやるということです。でただその場合はね、あの一般の曲もなんで一般の曲かっていうことで、ね、手を抜くっていうんじゃなくて、あの無駄にクオリティは高くします、ね、高いところを目指します、ね、ですから聴いてもらってね楽しめるような、ね、内容にするということです。でまたコンサートのいろんな活動をしていくときに、もちろん賛美だけでね挑むっていうのも一つのやり方なんですけども、やっぱりエンターテインメントというふうに考えたときに、やっぱり皆さんが知ってる曲もね取り上げるっていうのも一つのやり方ではないかと私は思ってますので、そこはちょっとね結論は一つではないと思います。正解が一つではないと思います。ですからこのノンクリスチャンの方が混じってやれるクワイアというのは、いわゆるねそういう一般の曲もやりつつ賛美もやりつつ、そして一般の方が入ってきても楽しめる内容のものを目指すということです。もう一つはこれはそのクリスチャンの方々を中心とした中心でクリスチャンの方々だけでクワイアをするということです。これはいわゆる賛美をし礼拝をするクワイアです、ね、でこっちを両方とも重要です。両方とも重要で両方とも趣旨が違ってくるんですね。例えばこの曲で礼拝をしたいっていう曲がありますよね。まあ今エドウェイが持っている曲だったら、例えば栄光を私たちの神に着せようっていう曲がありますけれども、これを本当にメンバーで心を一致させて礼拝して賛美をしたいっていうふうに願って、ね、共に祈って準備していこうとなった時に、そこに同居者の方々がそこに入っちゃうと、ね、場合によっては祈る対象が違ったりするんですよね。ねね、例えば私じゃ神様に祈ってるのに、ノンクリスチャンの方が来てるというふうにね、何の神様に祈ってるか分かんないっていう状況で、そこで一緒に祈るとなった時にやっぱりそこではやっぱ一致ができないっていう状況になります、ね、でそれはやっぱりねちょっとね趣旨、本来の趣旨とは違うので、真に礼拝をするとなった場合はこのクリスチャンのクワイアが必要だろうというふうにちょっと前々からね感じてましたので、これはだから趣旨ね、方向性を2つに分けた動きを、していくっていう形でちょっと今後ね、まあ、もちろんそれがちょっとねスタートはどういうふうにねやっていくかってまだ試行錯誤になると思いますけれども、ね、祈りつつこういう動き方でこうしていきたいというふうに思います。 そしてですから、クワイヤーの働きにこう加わってくるっていう場合でもですね、皆さんがどこに重荷を持っていらっしゃるかっていうこととか、そういったことを、ね、含めて祈っていただいて、そして皆さんに重荷があるところにも、ね、参加していっていただきたいと思います。で、まあ、ただそうするとね、私はクリスチャンのクワイヤーがいいとか言ってこっちばっかりバーッと増えてね、こっちに人がいなくなると それはそれで困りますので、まあね、こっちもね、皆さんそれなりにね、ご協力はいただきたいとは思いますけれども、ただそうは言っても皆さん の召されているところを中心に考えていただくっていうのが一番いいんじゃないかと思いますので、ね、それを対応していただきたいと思います。で、ちなみにちょっと名前をどうするかっていうことについてもね、今祈ってまして、実はちょっとね、これではないかというふうに示されに始めている名前が実はもう与えられてきています。 ですからちょっと全体をそれにしてしまうか、もしくはこっち側だけそれにしてしまうかっていうこととか、ちょっと今それを祈っているので、まだちょっとね、発表しませんけど、ね、名前もね、ちょっとなんとなく与えられてきつつあるというふうに、ね、覚えておいていただきたいと思います。それでは聖書に入っていきます。エペソ人への手紙の6章ですね、6章の今日は12節から、読みしていきたいと思います。381ページ、新約聖書381ページになるかと思いますが、エペソ人への手紙の6章の12節から、17節までを今日は読みしていきます。こちらで読みしていきます。12節から、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。聖書では、私たちが信仰生活を送るときに、戦いが生じるケースがあるというふうに書いているわけなんですね。例えば信仰を守るのか、信仰の立場を取るのか取らないのかということで戦いが起きるということがあり得ると思います。また、それとは別に、私たちが証をしたり福音を伝えたり、あるいは賛美の働きに立ったりするときに、それを嫌がるサタンがいますので、そのサタンが主の許しの範囲の中でいろんな攻撃をしてくるということがあり得るということです。一度目のフェスにですね、立ったときに、前回じゃなくて前々回ね、何年か前のやつの時にですね、豊橋のね、岸間牧師、当時牧師じゃなかったんですけど、岸間さんがね、朝ね、とにかく行くのが嫌だったんですって。ね、とにかく行くのが嫌で、それでね、もうそろそろ行かないといけないんだけどなっていう時に、なんかね、こんなことやらなくてもいいのにっていうのは、どうでもいいことが気になっちゃって、なんか毛玉がなんか取るのが気になったのかな。で、毛玉を取り始めて、結果ね、1時間ぐらい遅れてしまったっていう、ね、いうような状況でもね、行かなきゃってね、もう一台ね、ね、フィッシングしてきたっていう言ってました。普段そんなことないんですけど、でもやはり賛美の働きをしていく際にも、やっぱりサタンが嫌がって、私たちの思い、あるいは感情に対して攻撃をしてきて、ね、いや、歌したくないな、歌いたくないなっていうような思いにさせるっていうことはあり得るということです。で、福音を伝えるということに関わる働きの全てに、やっぱりサタンの妨害があったりとか、サタンとの戦いは生じ得るということを私たちは認識しておく必要があります。で、しかし福音を伝えることは主の御心ですから、その働きの中で戦いはありますけれども、しかし、ね、その中で主は豊かに勝利を表されますし、主の祝福を表されるということを覚える必要があります。そして、その際に、血肉に対する戦いではないと書いてあるので、くれぐれも私たちは肉弾戦にならないようにしないといけない。肉弾戦をやっぱりもう避けるという必要があります。肉弾戦というのはどういうことかというと、要するに人と人との戦いになってしまうということです。ね、私たちの戦いは人と人との戦いではなく、私たちとサタン、霊的な神に反する霊との戦いであるという認識をやっぱりしていく必要があります。ね、しかしね、分かってても騙されるというのは、私、ね、騙されるというケースが起こり得ます。ね、よくね、サタンの攻撃で夫婦喧嘩になったりするんですけどね。ね、よくで、ね、めったないですよ、そういうことはね。めったによく語弊があります。たまにあるんですよね。で、ね、お互いね、 このサタンが敵なんだっていう認識があるんですが、一旦その夫婦喧嘩がね、ゴングが鳴ってしまうと、ね、もうお互いね、あのこの旧、この敵よみたいな、ね、あの感じでね、なってしまうと、もうそれはね、サタンが、おーい、持ってやれ、持ってやれってサタンがあの後ろでやってますので、ね、それはサタンの策略に騙された状況になるということをね、この我々は理解しておく必要があります。ですから、あのくれぐれもあの人と人の戦いではなく、私たちとサタンとの戦いなんだっていうね、意識をしっかりとあの認識する必要があります。さあ、そして13節、ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。サタンとの戦いに対して神様は武器を、身にまとめなさいというふうに言ってるわけですですね。でそれは固く立つ、つまり神の御心に固く立ち、神の召しに固く立って進むために、神の武器を、武具を取らないといけませんよっていうふうに聖書は進めています。で、じゃあ武具って何なのかというと、ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいと、こう書いてあるんですね。真理の帯、神の真理に基づく真理ですね。そして正義の胸、神の正義、神の義に基づく、胸当てですね。あの皆さん、あの胸当てって防具って大事ですよね。ね、胸当てがあるのとないのでは、例えばあの矢をね、射られた時に、あの胸当てを通して矢を受けるのと、あの胸当てがない状態で矢を受けるのでは全くダメージが違うわけです。ね、また剣でね、切りつけられたとなった時に、胸当ての上から剣で切られるのと、胸当てのない状態で剣で切られるのではダメージは全く違うと思います。そして中、胸にはこの心臓の部分があるので、この心臓の部分に矢が刺さってしまったら致命傷になっちゃうんですね。ですからそれに対して、この正義の胸当て、神の義の胸当てっていうのは非常に重要なんですね。で、神の義っていうのはもちろん十字架を通して与えられる義です。ですから私たちが十字架を通して許されるっている者たちであり、十字架を通して義とされた者たちであるっていうね、この恵みっていうのは本当に大きくて、ここに私たちがしっかりと立っているということが重要な言葉なんです。さらに救いの兜と書いてありますね。兜、頭も重要ですね。ね、ですからこれら一つの、 あの聖書の教えや、その信仰の原則、主の恵みっていうことに一つ立って進んでいくっていうことは非常に重要であるということをね、覚えておいてください。で、今日ですね、皆さんと共に学びたいのは、信仰の大盾と御霊の与える剣、ここをちょっとね、詳しく学びたいんですね。詳しく学びたいといってもあと5分で終わりますけども、この信仰の大盾っていうのは大盾ですから、あの小盾ではないんですね。大盾っていうのは、あの体全体を場合によってはあのしゃがみ込んで隠したりするぐらいの大きさ、大きな大盾っていうことを考えていただきたいと思います。で、この大盾は何に使うのかといったときに、敵が矢を射てきたときにそれを防ぐものだと書いてあるわけですですね。で、皆さん、ここでサタンは、火のついた矢を、放ってくるよって言ってるんです、ね、具体的には何を言ってるのかというと、サタンが背後にいて、サタンが、いろんな人を用いて、人とかね、いろんな言葉を用いて、そして投げかけてくる、霊的な力のある言葉です、ね、これがサタンのいてくるあの火矢と皆さんちょっと考えておいていただきたいと思います。私のですね、あの子供時代の、ね、あのいじめの問題っていうのがあったんですけど、あの今はですね、今のようにね、あのみんながね、スマートフォンを持ってるわけじゃないし、あの、ね、今のようにね、あのインターネットが発達した時代ではないので、あのいじめってもっと、ね、露骨だったんですよね。ところが今の時代っていうのは、スマートフォンやあの SNS なんかを、ね、使って、ね、あるいはああいう何ですか、 ね、LINE とかああいうものを使って、ね、いじめの言葉が回るじゃないですか、ね、で中には非常にこの悪意のあるようなものもあったりとかして、それをね本人が見た時に立ち直れないほどのダメージを負うっていうような内容もやっぱりあるんじゃないかと思います。もちろんそれは子どもの世界だけでなく大人の世界でもあるのかもしれませんけども、でサタンが悪意を持って投げかけてくる、サタンがというか、サタンが働いて、悪意を持って投げかけられるような言葉っていうのは、これは矢であったり、霊的な意味で火のついた矢のような効果が発してしまうっていう場合があり得るんですね。で、それが私たちのうちにぐさっと刺さってしまった場合に火がついておりますから、刺さっていたでは終わらないんですね。ぐさっと刺さった後に火が燃え移ってきて、でさらにダメージを与えていってしまうっていうようなことが起こり得るわけです。ね、よくなんか傷ついたことってのは時が解決してくれるよっていうふうに言ったりします。もちろんそういう面もあるかもしれませんが、サタンが背後にいて投げかけてきた火矢の場合は、時間が経つとそれが火が燃え移ってくるので、場合によっては被害が増し加わってしまう場合っていうのがあるんですね。ですから正しい対処っていうのをこれをしていく必要っていうのがありますですね。じゃあ正しい対処は何なのかというと、信仰の火矢を掲げる、使うということです、ね、火矢がやってきた場合に、ね、でも神様は、その言葉が投げかけられたことすら、神様は益にすることができるから、私はそのことを含めて神様に感謝します、ね、その言葉が許された後ろに神の素晴らしい計画があるから、私はそれを信じます。この言葉の後ろに神が素晴らしい益と素晴らしい祝福と素晴らしい計画を用意し、それを表されますっていうように信仰を使うということです。全てのことを感謝したりとかする、それから信仰の告白をする、ね、そのような言葉を中心とした信仰を用いるということが、サタンの火矢を私たちからして正しくその被害から私たちを守り、そして勝利するポイントとなってくるということですね。覚えておいていただきたいと思います。さあ、それとともに、帯や胸当て、救いの備え、靴ですね、それから大盾、救いの兜、これは全て防具なんですね。敵の攻撃から私たちを防御するためで、唯一武器がこの中にあります。それが御霊の与える剣である神の言葉ということです、ね、神の言葉というのは第一に聖書です、ね、ですから聖書の言葉に私たちが触れ、聖書の言葉を私たちが語り、聖書の言葉に立つということは、これはサタンのに対してこの攻撃をしていくポイントとなるということを、ね、覚えていきたいと思います。そして、ここで御霊を与えると書いてあるので、聖書はもちろんそうなんですが、それともに、時に応じて与えられてくる神の言葉、つまり示しや予言を通して語られる内容ですね。これはもちろん吟味があります。本当に神から来た内容かどうかを吟味する必要がありますが、本当に神から来た内容であれば、それを語る、それを用いる、それに立つっていうことを通して、この神の側の技が打ち立てられていくわけです。サタンの側を防御するだけでなくて、神の技をそこに打ち立てていくということにつながっていくということですね。覚えておいていただきたいと思います。ある有名な牧師さんのお話で、ね、私すごく感銘を受けた証があるんですね。それは牧師さんの息子さんだったんですけどね、ちょっといろいろ牧師家庭のさまざまな戦いの中で、その息子さんがですね、不良になっちゃったんですって、ね、不良になって家庭内暴力とか、ね、いろんなこうちょっと非常にこう厳しい状況になってしまったそうです、ね、でところがその言葉に対して、その牧師さんと牧師の奥さん、ね、要するにお母さんですね、応用されていく中で、お母さんにね示されたんですって。その不良になった息子さんが神の器となって、神が豊かに用いる神の器になるって示されたんです、うんうん、ですね。 で示しですよね、神の言葉の示しですよね。で、お母さんはそれでどうされたかというと、そのね、あの不良で状況が何も変わらない、ね、ものをね、家のものを壊したりとか、なんかそういう状況は何も変わらないときに、ね、お母さんはね、その息子さんに向かってこう言い始めた。今のこのあなたの姿は本来のあなたの姿じゃない。神様はあなたに計画を持っている。あなたは神の器になる。あなたは神の働きをするようになる。あなたは素晴らしい神の働き人になるってね、告白を始めたんですって。どうなったかってね、もっとね、息子さんが暴れ出したんですって、ね、でところがどんなに息子さんが暴れ出しても、お母様が決してそこを引かずに、今のこの姿はあなたの本来の姿ではない、あなたは神の器だ、あなたは神の働き人になる、あなたは神の素晴らしい器になる、あなたは神の素晴らしい働きをするようになるってね、言い続けたんですって。ね、どうなったかというと、ある時に時が来て、逆転が起きてですね、その息子さんが神様に触れられて、悔い改めて、そして牧師になる勉強を始められて、今ね、素晴らしい牧師さんになっていらっしゃるんですね。この時に防御のね、盾はね、ね、息子さんがね、物を壊しました、息子が物を壊したことを感謝します、ね、なんか息子がなんか暴れてることを感謝します。これ防御です。しかしその状況の中で、神様が与えられた示しや神が与えられた言葉、約束っていうのは、これは、使うことによって、続きとなるんですね。神の側の計画を進めるものとなります。ですからその中で皆さんが神様に与えられた約束の言葉、確かに神から来ていると確認できた内容は、やっぱりね、私たち告白し、それに立ち、それを握り、そこに信仰の踏み出しを進めるということはね、非常に重要であるということです、ね、でそのことを通して主の計画が時になった時にね、神の時に大きく成就するということをね、覚えつつ歩んでいただきたいと思います。お願いします。天の父なる神様、あなたの豊かな御心に働きを感謝します。お一人一人のうちに主の祝福を表してくださり、癒し解放を与えてくださり、あなたの恵みを表してくださるようにどうぞお願いします。イエスキリストによって病に働く霊を縛る。イエスキリストによって不信仰に働く霊を縛る。イエスキリストによって否定的施策に働く霊を縛る。イエスキリストによって重い技に働く霊を縛る。天の父様、特別な助けと御働きをお一人一人のうちに成してくださり、あなたのご栄光と御働きを豊かに成してくださるようにどうぞ神様を助け導いてくださるようにお願いいたします。ご自分がですね、ちょっと自分なんか価値がない、自分なんかですね、価値がない、取るに足りないっていうような思いにずっとこう駆られる方の様子が見ますけども、神様は、その思いに立つこと自体は罪なので、それは悔い改めていくように主が語っておられます。また、その事柄にの思いに至るような何かこう経験がちょっと過去にあるので、そこにこう遡ってその事柄を、神様の前に出して祈るように主が語っておられます。でそのことに対する、神様の、御心の解決方法があるので、それをあなたは神から受けてそれを実践していきなさい。このその事柄を成していくときに、それはあなたにとってこのかけがえのない神からの宝となっていくのを見るでしょう。天の父様、お一人一人のうちに触れてくださり、癒しを与え、解放を与えてくださるように、どう助け導き望んでください。あなたの特別な恵みと助けがなされていきますように、どうぞ導いてくださるように、お願いいたします。ちょっとこう感情的にこう不安定になるようなところの、その傾向のところに主が触れられました。癒しを受け取ってください。天の父様、お一人一人のうちに触れてくださるように、どうでしょう。疲れがちょっと溜まっていて、昼間ちょっと仕事中にちょっと眠くなるっていう方のところに触れられました。その夜食に行ってください。手の様、どうぞ豊かに望んでくださり、あなたが触れてくださり、助けを与えてくださり、ちょっと、皮膚がこうカサカサになってこうちょっというそういう状況に触れられました。夜食に行ってください。イエスキリストによってお一人一人に死ぬ夜食を宣言する。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、サレイを賛美したいと思います。お待ちください。Thank you.